だいぶ。
はい。
はい。っていう予定ですね。で、まあ、1年やったんで、ちょっと簡単になんか感想とかあれば伺いたいんですけどね。
そうで
どうで、
す
も
ね。
ともと目的は、どう、転職活動になるんでした？でもなかったですよね。
私、もともと、
メインってありましたっけ？
メインって、
うん。
ちょっと待ってください。
自分でももう覚えてないぐらいですか？
いや、もう結局なんかその、今、壁とかに貼ってあるタスクが第二領域、自分の中で第二領域になっちゃってるんで、最初はなんかこう、転職活動をするっていう、なんか多
そうでし
分、
たよね。
なんて言ったらな、突き詰めていくその経済的な自由を手に入れたいっていうところから始まったんですよね。で、
経
そのた
済、
めに何なの？
はい。
で、そのために何が必要なのかって、一番自分に近いところを探したときに、それは、自分の今、本業のスキルを高めて、どこの会社でもやっていけるような状態にしていく。で、今の環境だと、単純作業ばっかりで経理のスキルが身につかないから、結局転職活動だっていうのが多分僕スタートだったんですよ。
はい、はい、そんな感じでしたね、確かに。
そう。で、今もその経済的自由を、達成したいっていうのは、多分根本変わってないんですけど、ただ、経済的自由をこう達成するために、私、いろんなものが、経済的自由っていうか、まあ、結局その奥にあるのは自分の人生の充実度みたいなものを、高めたいっていうのがあるんで、それが結局、6つに分かれたんですよね、今。
6つ、どういうことですか、やってることジャン
やっ
ル
てる
が。
ことが、大きく6項目になったんですよね。
あ、ちょっとそれは、経済的自由を手に入れるための、6項目っていうことでいいんでしょうかね。
そうですね。そこから派生してとかなんですけど、経済的自由を手に入れることの、もう一限上のそのことっていうのが自分の、これすごいぼやっとしてるんですけど、自分の人生を充実させるっていう、もっとその経済的自由の上に自分の目的があるんですけど、で、自分の人生を充実させるためにはっていう、もっと大きな、その目標を達成するための、一つ、目的、その手段の一つだったわけなんですよ。経済的な自由っていうのが。なんですけど、それが結局、もうちょっとこう、ブレイクダウンしていくと6個に大きく分かれて、それが、1個目が体調管理。2個目が、美容だったり、健康だったり、体作りだったりとかっていう、なんか筋トレしたりとかっていう話。で、3つ目が、定職活動。で、4つ目が、本業の方のスキルアップ。で、5つ目が、資格の取得。で、6つ目が、貯金とか資産形成っていう、なんかこういう6つに分かれて結局やってたんですよね。で、まだ全然、自分のこう目指すところには到達はしてないんですけど、なんかこう、最初やった時っていうのはこう、ぼやっとして、とりあえずやってみようとかっていう感じだったんですけど、なんか自分の人生を充実させたいっていう、こう、もっと一番大きなところに向かって、いろんなことを考えた結果、自分に必要な要素っていうのが、だんだんとこう、なんていうんですかね、こう、形を帯びてきて、具体化してきて、で、それで、今の状態にこう、至ってるっていう感じなんですよね。
その
別に話が
具体化してきたのがこの1年の間にあったと
そうい
うこ
ですね、
と
1年ので
。
間に、何回も、毎週毎週、自分のやるべきことって何なんだろうとか、こういうことをやりたいよねとかっていうのをこうだんだん書き溜めていった結果、すごい、自分の中でやるべきことっていうのがこう、だんだんとこう、形ができてきた感じなので、それがすごく、面白くて、自分の中では、いい状態になりたいって多分最初は思ってるんです。最初思って、どういう、最終的に自分どうなりたいのかって言った時に、とりあえず今よりプラスの状態に行きたいとか、いい状態になりたいとかって、すごくこう概念としてぼやっとしてる、してたんですよね。で、
最初、昨年のそのスタ
す
ート
ご
時
い、
点でってことです
スタ
か？
ートの時点でいろいろ考えてはいたんですけど、なんか第二領域って一言で言っても、第二領域でタスクを設定するためには、目の前のこういうなんかその、タスク単位で、例えば、朝何時に起きるとかっていうタスク単位でやることっていうのをもちろんやっていく必要はあるんですけど、自分が最終的になりたい姿っていうのが具体化されていないと、そのタスク単位でのものっていうのは設定できないじゃないですか。
そうですね、まさにその通りだと思いますね。
そこが最初なんかこう、 うまくちぐはぐというか、だったんですよね。
はい、
なんですけど、1年間こう通して、それがだんだんと自分の目的、やりたいことっていうのもだんだんとこう具体化してってことによって、うん、日々のがやっていくタスクとかっていうのも、もっとこう、うん、なんていうか、その目的を達成するためにこう、ちゃんと必要なものをだんだんとこう、うん、自分の中で考えられるようになってきてっていう感じの1年間でした。だからその中で、なんか自分の中では、うん、まあ、転職活動だったりとか、本業とか、資格取得だったりとかに、エネルギッシュに挑みたいって自分の中で考えたから、朝じゃあ10分でもランニングしてみようかなって、その体力をつける目的じゃなくて、息を上げるだけっていうことにすることによって継続するようにしたんだとか、なんかそういうこう、いろんな工夫を自分の中でこう考えついたりとかっていう、なんかこう自分の頭の、自分の中でこう疑問とか解決したいことがあって、それに対して、なんかこう、自分なりにこう工夫をして、トライアンドエラーして、なんかこうより良い解決方法だったりとかやり方っていうのを模索していくことができた1年間だったなって思ってます。
いや、これからも確かに模索とかトライアンドエラーはトップクラスじゃなかったかなっていう感じですけどね。すごい膨大な数やってたような印象ですね、僕の中ではね。
そうですね、まあ、もう、
まあ、波はねありましたけどね、メンタルは。あれ結局だからそれを乗り越えた結局最大のきっかけって朝のジョギングじゃなかったですか、
ね、結局僕の一番朝のジョギングが、
ね、その直前までなんかだいぶ数週間やばいやばいみたいな感じがあって、大丈夫かってだいぶ心配したけど、なんか走り出してから急に元気になっちゃってみたいな。あれがいつでしたっけね、夏秋かそれぐらい、
あれが8月とかで、8月の20日ぐらいからなんですけど、
う
ん、もう半年以上、
あ、もうそうか、半年
走り続けてるんですね。
うん、いやー、まあ、あれもね、メルマガのネタにさせてもらいましたけれどもね、確か。いやー、だけど、じゃあ、あれですね、こう、最初、抽象的な、ぼやっとしてる部分もあったのが、だんだんだんだん、こう、具体的になっていった、詰められていった、まあ、もちろん、いろいろまだ見えてない部分とか考えることはあるんでしょうけど、
はい、
いや、これだけ具体的なこと、タスクも含めてね、数なんか見ても、他の全メンバーさんの中でも多分一番じゃないですか。一回前ね、数えてみたとき30か50だったかな、50ぐらいあるときありませんかね、細かい足す。
要は若いの入れると、そうですね、私もやること全部書き出してるタイプの人間なんで、なんか他の人だったらもっとこうこれとこれとこれってこうざっくりやってっていう感じの、
うん、いや、まず数だけで言うと、まず間違いなく一番です、皆さんの中で。別にそれは少ない人がダメで多い人がいいとかそういう話じゃないんですけど、単純にここまでやるってる人はいないですね、量的な数だけの話で言うとね。だから清高さんがねこれやってるのを皆さんが見たらめちゃめちゃ刺激受けると思うんですよね、うん、これは僕だけが見てるのは実にもったいない感じですね、今のところ。
本当に、うん、やってよかったというか、すみません、僕なんかその、うん、変な話なんですけど、こう1年前ぐらいにこう募集してたじゃないですか、このコーチングの話を。
そうです、ちょうど1年前ですね。
で、そもそもなんかその中西先生のこれ的なものに僕やりたいって思ってたことがあって、その、
あ、そうですか。
大学受験とかのやつで、その、
ああ、昔だから似たような、これの前身となるプログラムみたいなのをやってました、
ね。多分やられて
た。それだいぶ前ですよ。そんな時から見てたんでしたっけ、メルマガは。
いや、10年、メルマガ見てたのも、僕、ここ5年ぐらいの話なんですけど、勉強法を探した時に、たまたま YouTube で短時間刻み勉強法を見つけて、パーフェクトコースを買って、それで、独学でその公認会計士の勉強してた時があったんですよね。で、結局受からなかったんですけど、
はい、
でもなんかそれがきっかけで、簿記1級の資格取って、で、それで今、経理の仕事ついてるんで、結局なんか中西先生はその、うん、メルマガとか勉強法を見てから、その私の人生とかっていうのが少しずつこういろんな工夫を積み重ねて変わってきたっていう感じ。
あ、本当ですか。いや、
そう。で、そんなこともあって、うん、もう、なんかチャンスがあったらやりたいと思ってたんですよ、こういうの。
ああ、本当ですか。
結果が出てるのもメルマガで見てましたし、あと短時間勉強法とかやっていて、だからなんか最初のメール書くときも、うん、どうしたら採用してもらえるだろうってこと
か。ああ、まあ確かに審査はありましたので、まあぶっちゃけちょっとそのいろいろ事情で あれ全員受かったわけではないですからね。人数的な部分もあったんです
けど、ね、人気だろうなっていうのもあったんで、
うん、
なんかその自分の中でどうしたら受かるんだろうっていうところまで考えて一応メールは送ったつもりで、
まあね、だけど使い切ったらあの、ね、あのもちろん採用させて、採用って言ったら偉そうですけど、非常にこううまく使い切れた方ではないかなっていう気はしますね、僕の印象としても1年間見てて。
もうよかった、はい、かなり良かったです。もう、
うん、ちなみにその4時間のあの方のセッション、これどうでした？
長
い4時間って、例えばこの毎週やってるやつ、 あのね僕思ってたのはね、この時間帯の人って仕事終わりになっちゃうから、すごい疲れて参加になる人が多いんですよ、普通に考えて。
そうですね、
まあ、残業とかもあるし、
長、そうなんですよね、ちょっとそこ難しいところがあって、
うん、
本当は4時間フルパワーでできるっていうのが一番いいとは思ってるんですけど、仕事終わりのこう4時間だとやっぱ疲れてるっていうのもあるし、あと明日の仕事のことも気になるからちょっと早く上がりたいみたいなのはあるんです。
そうですよね、
なんかちょっと難しいなと思って、
うん、
3時間だったら、
そうなんですよね、多分ね3時間、でもいい、まあどっちかで迷ってたんですよ。一般的な学習塾とかで大体3時間で、4時間やるとかあんまりなくて、例えば夜だとしても、
はい、
うん、でただあと人によってはこの最後の1時間ぐらいが重要、10時以降に参加する人とかね、はい、もいたんで、はい、まあとりあえず4時間の枠でやってたんですけどね、まあ、集中はできてました、それなりには。
そうですね、でも4時間フルで参加してるときとかはフルで集中できてない日も全然ありましたね。
ああ、そうですか。まあ長いですからね、どう考えてもね。
なんか自分の中でこう休み方とかは工夫すれば全然問題ないんで、
うん、まあ、休憩した方がいいと思いますけどね、普通に。
あ、してますしてます、
うん、
もしかしたら3時間とかだったらもっとこう締め切り効果みたいなのってうん、するかなっていう気はします。
そうですね、特にね、やっぱこの時間帯の人で4時間フルは厳しいと思いますね。やっぱ3時間の方がいいのかな、まあ、ただ土曜日とかの人でやっぱり4時間の方がいいっていう人も多いので、まあ難しいですね。もう平日の夜しか参加できないんですかね、清高さんは。
いや、そんなことはないですね、別に休みの日とかでも、うん、いいんですけど、
うん、
私今水曜日のこの時間のセッションってすごい気に入ってるんです、
うん、あ、そうなんですか、どの辺で。
水曜日って、うん、なんかこう区切り目として最高なんですよ。
え、そうですか、なんか中途半端にな感じもしますけどね、真ん中だ。
水曜日にこれがあることによって、
ええ、
残りの6日1週間のうちの6日が綺麗に木金土日、ええ、
うん、
月か2日、2日、2日で分かれるんですよ。しかもその間に土日を挟むっていうサイクルになってるんですよ。
ああ、そうだか、はいはい。
これが結構よくって、
ああ、そうですか。
土日に結構タスクはできるだろうなっていうのがあるんですけど、土日に予定があるときには、じゃあその前の木金で頑張ろうかとか、
あ、なるほど、
とはそれ以外でできなかったときには、月かでやろうかっていう感じの、こう、いい切り替えができるというか。うん、
ああ、そうですか。その意見はちょっと初めてですね。なんか真ん中だから逆に通常の月金とか、あ、月曜日から土日までみたいなにできないから やりづらいのかなとは思ってたりもしたんですが、まあ、この辺は個人差あるかもしれませんけど、まあ、京太さん的にはちょうど合ってましたか、水曜日
がね。私はなんかそのあんまりそこまで気にしてなかったんですけど、だんだんやっていくうちにこう、
うん、なるほどね、やっていくうちにね、これが割といいぞっていう感じですか。まあ、だけど土曜日でも参加はできなくはないんですね。
できなくはないです、
ね。けど水曜の方がいい。どっちかなら水曜の方がいい感じですか、水曜。
どっちかなら水曜の方がいいです。うん、あの平日の方が、うん、平日の方がやっぱりいいですかね。
あ、そうです、
ね。土日やりたいですし。
それもちょっとまだ確定してないんですけど、まあ、決まったらまた改めて言いますので。うん。まあ、わかりました。まあ、感想ちょっといろいろありがとうございました。そしたらね、まあ、1年間、ね、まあ、長いような短いような感じでしたけれども、まあ、それなりにお役に立てたようでした。良かったですね。すごいね、あのテンション一番高かった気もします。テンションも数も多かったですけど、 清高さんかなり元気な方だと思います、他の人に比べて。これはいい意味ですけどね。
ありがとうございます。
だからね、この会話ももったいないと思って、あ、実はね、この会話というか、それ1対4になった時に、その録音したのを常にもう毎回公開しようかなと思ってまして、誰でも聞ける状態、はい、全部を、
はい、
まあ、その辺はちょっと嫌な人もいるかもしれないから、ちょっと分かんないですけど、まあ要は周りがどんな人かとか、かなり細かく分かるようにしたいと思ってます。うん、まあそんな感じなので、はい、まあ、もしよかったら、来月以降もね、続けていただきたいと思いますし、まあ、あのここで終わり、いずれにせよセッションはここで終わりですので、あの一期はね、はい。じゃあ1年間ね、お疲れ様でした。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい。で、30日まではあのさっき言ったように見ますので、引き続き投稿はしていってください。はい。はい、じゃあ以上ですが、他よろしいでしょうかね。大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい。じゃあ以上です。お疲れ様でした。
はい。お疲れ様です。はい。
失礼します。
まあ。